を朗読いたします。ローマ人への手紙4章23節から25節。ローマ人への手紙4章23節から25節、新約聖書の295ページです。お読みします。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、蘇られたからです。宣教です。信仰の土台を確認すると題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
一言お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。この一年あなたが守り伝えてくださったことを覚えて感謝をいたします。どうかこのひととき、あなたの御言葉を通してお語りくださいますように、一年を閉じるときに私たちの信仰の台をしっかりと御言葉を通して確認することができるように助けてください。聖霊様の豊かな導きに期待して、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。2017年の礼拝も今日で最後になります。今年はアブラハムの生涯を中心に見てまいりました。そのアブラハムの歩みも10月で終わり、10月29日の礼拝では宗教改革記念日を前にして、ローマ書の1章16節と17節を取り上げ、福音について考えました。マルチン・ルターが再発見した福音の恵み、信仰義人について御言葉から見ていきました。その私たちはアブラハムの生涯を見つめ、信仰義人について確認した私たちは、同じローマ書の中でアブラハムの信仰を取り上げている箇所から神の御声に聞いてきました。それがローマ書の4章なわけですが、人は信仰によって義と認められる、救われるという信仰義人について語ったパウロが、ローマ書の4章からそのことをアブラハムを例に挙げて語っています。この当時、今から約2000年前、ユダヤ人たちの中には、人は行いによって、立法の行いによって義と認められると考えている人たちがいたわけですが、パウロはそうではなくて、人は信仰によって義と認められるのだと、そう語ります。そしてそれは今初めて言うことではなくて、旧約聖書の時代からそうであったと語ります。そこでパウロが取り上げたのがアブラハムでした。アブラハムはユダヤ人たちの中にあって偉大な人物として考えられていました。自分たちはアブラハムの子孫であるということを誇りに思っていたのがユダヤ人たちでした。そこでパウロは、実はそのアブラハムも行いではなくて信仰によって義と認められたのだと語ります。それが4章1節から語られていることです。あなた方が尊敬しているアブラハムも信仰によって義と認められたのだと。決して行いによってではなく、信仰によって義と認められたと、パウロは4章1節から3節で語ります。そして続く4節5節では、労働に例えて救いの恵みについて語りました。何の働きもしていない者が、要するに何の良い行いもしていない者が救われるというのは、 ただ一方的な恵みだとパウロは記します。6節から8節ではもう一人の旧約の重要人物ダビデを取り上げ、ダビデも行いによって義と認められたのではないということを伝えます。それから9節から12節ではユダヤ人たちが重要視していた割礼と信仰の問題について取り上げます。あくまでも割礼は印であって救いのための必須条件ではない。事実アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義と認められていて、その印として割礼を受けたのだとパウロは語り、さらには13節から17節では立法と信仰の関係について触れます。パウロはユダヤ人たちが大切にしてきたことについて取り上げ、徹底して信仰が重要なのだ、人は信仰によって救われるんだと、そういうことを語ります。そして前回見た通り、もう一度アブラハムの信仰について触れ、アブラハムが義と認められた時のことについて取り上げます。18節から22節をお読みします。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのですと。パウロは、アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じたと、そう言います。前回見ましたように、確かにアブラハムは人間的には不可能だと思えるそのような状況の中で、それでもなお神を信じて信仰を持ち続けました。その結果彼は義と認められました。その信仰が義と認められました。その流れの中で今日の箇所です。アブラハムを取り上げて、信仰義について語ってきたパウロは最後のまとめに入ります。最後にパウロが語ろうとしているのは、アブラハムの信仰と私たちとの関連性、関係性についてです。23節から24節の初めにかけてお読みしますと、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためですとあります。アブラハムが義とを認められたのは、ただ単に彼のためではないのだと。アブラハムだけが偉人で、ただ彼だけが信仰によって義と認められる立派な信仰を持っていたのだと、そう言っているのではなくて、私たちのためだとパウロは語ります。アブラハムが信仰によって義と認められたのは、アブラハムだけで完結する話ではなくて、私たちと関連性が、関係があるのだとパウロは読者たちに伝えます。アブラハムと同じように、私たちも信仰によって義と認められる、救われるとパウロは読者たちに伝えて。それがどういうことかというと、24節の途中からお読みすると、すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのですと。パウロは、私たちも主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じるとき、その信仰が義と認められると言います。ここで、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方とありますが、これはもちろん神を指しています。しかしあえてパウロは少々まどろっこしい言い方をしています。わざわざ神のことを、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方とそう表現します。なぜわざわざこのような表現をしているのかといえば、それはアブラハムがどのような神を信じたのかということとも関係があります。アブラハムがどのようにして義と認められたのか、それを要約したのが17節から22節ですが、 4章17節には次のようにあります。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのですと。ここには、彼が信じた神とあって、言い換えるように、死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方とあります。この17節と24節には共通点があります。私たちが信じる神と、アブラハムが信じた神との共通点。もちろん同じ神を信じているのですから、共通点があって当然ですが、アブラハムも死者を生かす神を信じていたのでした。そして24節には、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方とあります。私たちが信じ、アブラハムが信じた神は死者を生かす神。その神を、アブラハムも信じた神を私たちは信じている。そしてその神を信じる信仰が、死者を生かす神を信じる信仰が義と認められます。続く4章25節には、主イエスが私たちのためになしてくださったことについて書かれています。主イエスがなしてくださったことと私たちとの関係性です。ここには二つのことが書かれています。25節を読みしますと、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですと。先ほど申し上げたように、ここには主イエスがなしてくださった二つのことが書かれています。一つは十字架です。それは、主イエスは私たちの罪のために死に渡されというところに表されています。そしてもう一つは復活、蘇りです。それは私たちが義と認められるために蘇られたからですということに表されています。まずは十字架についてですが、パウロは主イエスは私たちの罪のために死に渡されと記しています。この背後にあるのはイザヤ書の53章です。イザヤ書の53章をお開きください。旧約聖書のイザヤ書。第3版ですと、1214ページです。第2版ですと、1113ページか14ページでしょうか。イザヤ書の53章。イザヤ書の53章の5節と6節ですけれども、このイザヤ書の53章は、主イエス様の受難について、十字架について予言されている箇所ですが、5節と6節をお読みします。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ここで彼と表現されているのはイエス・キリストを指しています。ここで予言されていることは、イエス様は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたということです。6節の最後にも、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとあります。ここで繰り返し語られていることは、私たちの背きの罪、私たちの咎、私たちのすべての咎を主イエスが負われたということです。もう少し厳密に申し上げますと、神によって負わされたということ。そしてイエス様が痛めつけられたことが私たちに平安をもたらし、イエス様の打ち傷によって私たちは癒されるのです。徹底して十字架は私たちのためであり、私たちの罪のためであることがここで語られています。 そしてローマ書に戻っていただいて、4章25節でパウロも同じように、主イエスは私たちの罪のために死に渡されと語ります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、クリスチャンになって長い方はもしかしたら当たり前のように受け止めてしまっているかもしれませんが、主イエスは私たちの罪のために死なれたということを再確認したいと思います。キリストはご自分の罪のためではなくて、私たちの罪のために十字架にかかられた。主イエスがなしてくださったことは徹底して私たちのためなのです。第3版までは私たちの罪と訳されていましたが、新しい聖書では私たちの背きの罪と変わりました。誰に対する背きの罪かといえば、神に対する背きの罪です。罪とは人に向かって犯しているように思いますが、厳密にはそうではありません。罪とはいかなる罪でも神に対して犯しているのです。その私たちが犯した神に対する罪を主イエス様が身代わりに負われたのです。徹底して私たちが心に留めるべきことがあります。それはイエス様は私の罪のために、自分の罪のために十字架にかかられたということです。私たちの罪が許されるためには、神の前に許されるためには、正しい何の罪も犯していない方が死ななければならないのです。私たちが神に背くということは、その罪というのはそれほどまでに大きいということです。私たちの罪は手軽に許されるものではありません。正しい一人の人が死ななければならないほどに罪は重いのです。神に逆らう、神に背くということは、一人の正しい無罪のお方が死ななければならないほど大きなことであることをしっかりと心に留めてください。まず25節の後半には、私たちが義と認められるために蘇られたからですとあります。義と認められることと復活、蘇りの関係について語られています。ここで一つの疑問が湧く方もおられるかもしれません。それは、イエス様の十字架だけで義と認められるのではないのかということです。私たちが義と認められるために、イエス様の蘇りが、復活が必要なのか、十字架だけではダメなのか。もしかしたらイエス様の十字架は信じられる。いや、しかしでも復活と来ると少し怪しい。そう思う方もおられるかもしれません。もちろん私たちの罪が許されるために十字架が最重要であることは言うまでもありません。それは先ほど確認した通りです。ただ十字架上で起こっていることについても考えなければなりません。あのゴルゴタの丘に置かれた十字架上で何が起こっていたのか。主イエスは何の罪もない状況にあったわけですが、十字架上で私たちの罪を背負ったがゆえに罪人となりました。そして罪人となったイエス様は十字架上で神の怒りを一身に受けたのです。神の怒りを受けてくださった。私たちが受けるべき神の罰を十字架上でお一人で受けられたのです。罪人は裁かれなければなりませんし、死ななければなりません。聖書には罪から来る報酬は死だとあります。主は十字架で罪人となり、神から見捨てられ、暗黒の恐怖を味わい、神から裁かれました。イエス様は罪を背負ったがために、罪のゆえに死なれました。ではそれだけで十分なのでしょうか。 もちろん十分ではありません。そこから復活しなければ意味がありません。本当の意味での勝利がありません。なぜなら、十字架によってイエス様が死んだのは、罪人となったがゆえに死なれたからです。もし死んだままなら、それは罪が勝利したことになります。罪の結果、与えられる死が勝利したことになる。ですからイエス様が復活したことは、罪への勝利、罪によってもたらされる死への勝利を意味しているのです。そのことを裏付ける箇所として、第一コリント、新約聖書の第一コリント15章をお開きください。ローマ書の後ろ、15章。第一コリントの15章です。ローマ書の次に第一コリントがありますけれども、その15章。少し長いですが、15章の12節から19節をお読みします。状況としては、このパウロがコリントの教会に手紙を書いた状況としては、コリントの教会の中には、死者の復活を疑う者たちがいた。そういうことです。そのような人たちに向けて、パウロが復活の重要性について語ります。そこで注目していただきたいのは17節ですけれども、そこに至るまでの12節から19節をお読みします。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。17節には、もしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいる、とあります。私たちが救われるためには、義と認められるためには、復活は欠くことができないものなのです。イエス様が死者の中から復活した、蘇ったことこそが、罪に勝利された印であり、何よりの証拠です。それに私たちが義と認められるためには、イエス様の十字架と復活の両方が必要なのです。十字架は信じられるけども、復活は信じられないというところに救いはありません。このイエス様を信じる、イエス様を死に渡し、復活させてくださった方を信じる信仰によって、私たちは義と認められます。私たちは救われるのです。今日はアブラハムの信仰と私たちとの関係について見てきました。アブラハムの信仰を取り上げて語ってきたパウロは22節で一定の結論を出しました。そして続く23節からはアブラハムと私たちとの関係について語りました。アブラハムも信じた神、死者を生かす神を信じる信仰によって私たちも義と認められる。私たちは死者を生かす神を信じる信仰によって救われます。これまで幾度も確認してきたことですが、私たちの側に救いの根拠は一切ありません。私たちの内側を見ても、救われる根拠となるものは何一つありません。 私たちの側にではなくて、キリストの生涯が、キリストの正しさが、キリストの功績が、キリストの義が、キリストの死が、復活が、私たちの救いの根拠です。私たちの救いは全面的にイエス様によっているのです。だからこそ、私たちの救いは確かであり、揺るぐことがありません。私たちは信仰によって救われるわけですが、私たちはキリストなしでは望みがないのです。信仰の土台はキリストであり、キリストの恵みであり、神の恵みです。今日は最初に申し上げたように、2017年最後の礼拝です。このような日だからこそ確認したいのです。あなたの信仰の土台は、キリストの恵み、神の恵みになっているでしょうか。信仰の土台がキリストの恵み、神の恵みになっているか。どこまでもキリストの御業に依存し、キリストが私たちのためになしてくださった技のゆえに救われていることを覚えたいのです。救いの根拠は私たちの側にはなく、徹底してキリストにあります。だからこそ救いは恵みなのです。神が、キリストが私たちのためになしてくださった恵みに目を留めたい。そしてその恵みに目が開かれるところに、私たち信仰者の応答があります。生き方に変化がもたらされます。どのような変化かといえば、自己中心の生き方から、神中心の生き方への変化です。福音の恵みに目が開かれるとき、私たちの生き方が変わります。自分を中心とした生き方から、神を中心とした生き方への転換です。改めて、あなたの信仰の土台は、キリストの恵みになっているでしょうか。その土台があって、その恵みに対する応答として生き方が変えられているでしょうか。もし土台がキリストの恵みになっていなければ、例えば土台が自分の行いになっているとしたら、それはあまりにも不安定であり、その土台の上に建てられる家もぐらぐらと不安定です。あなた自身の信仰の土台を確認していただきたい。イエス様の恵みか、いやそれともそれ以外の何か、自分の行いなどが土台になってしまっていないか。今一度福音の恵みに目が開かれ、自分中心の信仰からキリストに依存した信仰に変えられたい。そしてキリストなしでは望みがないと心から告白したい。私たちが神の前に立つことができるのは、神の恵みに、キリストの恵みによります。一年を終えようとしている今だからこそ、神の恵みによって生かされ、神の恵みが、キリストの恵みが土台となって、私たちの信仰があることを覚えたいと思います。そして新しい一年も、その信仰を土台に、神の恵みに生かされる私たちでありたい。信仰によって義と認められることは、徹底して恵みです。その恵みに生かされ、応答し、神に仕え、人に仕える私たちでありたいと心から願います。語られたことを覚えて、しばらく黙祷いたしましょう。 お祈りを捧げます。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。2017年最後の礼拝の時、改めて信仰の土台を確認することを許してくださり、感謝をいたします。私たちの救いが徹底して神の恵み、キリストの恵みであることを忘れることがありませんように。自分の行いやそれ以外の何かに依存することがありませんように。徹底して恵みに生かされ、そして応答し、神と人に仕えるものとして新しい年も歩んでいくことができますようお助けください。御言葉の恵みを感謝し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。